どうぞ来させてください。今日集まりのお一人お一人の上に、尊き主イエスキリストの恵みと祝福が豊かにありますように、主の名によって祈ります。アーメン。3月の5日灰の水曜日から受難節、レントに入っております。受難節がの最後の週を受難週と言いまして、その後にイースターを祝います。イースターはイエス・キリストの復活を覚える日でありまして、そのような時に今日はタビタ、カモシカという意味の名前の女性が死から生還した物語を聞くことができますこと、本当に大きな喜びであります。一人の人のよみがえり、復活の次第をこの御言葉は私たちに告げております。ちょうど近くのリダという町に来ていたペテロがこの人のところに行きまして、この女性をよみがえらせるという復活の奇跡の物語であります。日本語で復活と言いますといろんな意味があると思うんですね。故障していた機械が復活したとかですね、あると思いますけれども、聖書では復活は、よみがえりですね。死んでいたものが命を得るということです。まさにこのイースターですね。イースターは十字架にかかって死なれて墓に葬られたイエス様が3日目におよみがえりになった、この日を記念する教会の祭りなんですね。主イエス・キリストは復活なさいました。ですからイエス様は死んでしまわれただけでなくて、今生きておられるということを私たちは喜んでそのことを覚えたいと思うんですね。そしてこの方はただ生きているということじゃなくて、一度十字架の上で死なれて、それからお蘇りになって今天におられるお方だということですね。つまりこのイエス様は復活の力に満ちておられるということなんです。使徒行伝の使徒言行録の第3章の美しの門の御言葉ではですね、このペトロは説教の中でイエス様のことを命の導き手である方というふうに呼んでいるんですね。命の導き手であるお方、つまりこのイエス様が死んでいたタビタ、ドルカスを蘇生させたということであります。36節をもう一度お読みいたします。ヤッファにタビタ、訳して言えばドルカス、すなわちカモシカと呼ばれる婦人の弟子がいた。彼女はたくさんの良い行いや施しをしていた。ペトロは今リダという町にいまして、このリダではアイネアという中部の男を立ち上がらせるという奇跡を行った。それだけじゃなくて、聖書にはですね、このイエス様がまた他の人たちが人々の世のさまざまな苦難を解決して病を癒すという物語が多く記されていたので、アイデアの癒しもその中の一つだったんですね。で、今日のところは驚くべきことですけれども、ペテロが死者をよみがえらせるという奇跡中の奇跡を神の力によって行ったという物語なんですね。イエス・キリストが死者をよみがえらせる、神の子であり神であるお方がそれをするということは、私にとって納得がいくことかもしれません。福音書にはイエス様が死人をよみがえらせた奇跡は3つ書かれております。ルカ福音書7章ナインの町の山上の息子の生き返り、同じルカ福音書8章の街道長ヤイロの娘のよみがえり、そしてヨハネ福音書11章ベタニア村のラザロのよみがえりなんですね。そして最終的にイエス様ご自身が復活なさるわけであります。 地上でイエス様がこの人々を死からよみがえらせたということは、まさにイエス様がこの後死んでおよみがえりになるということの印であったわけですね。先駆けとしてそれを行った。ところが今朝のタビタの復活というのはイエス様の復活の後のことなので、それが印として指し示していることもまた違ってくるんだと思うんですね。つまりそれまではこの天におられる復活のイエス様の力というよりも、今生きておられてやがて死んでおよみがえりになるイエス様がよみがえらせるというご自身の復活の印であったんですけれども、このタビタの復活はまさに今に天におられる復活のイエス様の力を指し示しているということができると思うんですね。イエス・キリストの復活の力、命の力、それはまさしく今の私たちにも働いている。今現在も私たちはこの力によって生かされているということができるんだと思います。死から命へと導く力によって私たちは信仰生活を送っているのだと思うんですね。ヤッファという町はリダという町の近くにあります。まあ、このヤッファは港町でありまして、古代から栄えた大きな町ですね。まあ、現代ではイスラエルの大都会テルアビブの近くで、まあ、そこと合併をしましてテルアビブヤッファという名前になっています。本当にそれは大きな町で、テルアビブにはアメリカ大使館も今ありますし、国際空港もありますね。まあ、リダ・ヤッファという町なんですけれども、8章でですね、伝道者フィリポがガザからアゾとカイザリアまで、町々を巡って伝道したと書かれていますけど、途上にあるところなんですね。ですからこのフィリポが開拓した群れがいくつかあったのではないか、家の教会があったのではないかと思うんですね。でそこにですね、ペトロは入っていきまして、まあ、本部の教会の代表者としてそこらの教会の家を巡り歩いているわけですね。でタビタのことは婦人の弟子というふうに書かれております。まあ、原文も単にですね、この弟子という言葉の女性形が使われているんですね。で聖書には弟子という言葉がたくさん出てきますけれども、ほとんどが男性形なんですね。でこの一箇所だけが女性形の弟子という言葉が使われている、まあ、珍しい一箇所でありますね。日本語訳では女性の弟子、婦人の弟子というふうに訳されている。もともと福音書におきまして、イエス様が町々を巡り歩いている時は弟子という言葉は十二弟子のことだったんですね。つまり全てを捨ててイエス様と一緒に宣教活動を行いながら学びをし訓練を受けている人たちなんですね。まあ、現代で言えば出家信者と言ってもよいと思いますね。それが福音書の弟子なんですね。でイエス様はマタイ福音書28章の大宣教命令で十一人弟子に向かいまして、すべての民を私の弟子としなさい、こう命じて天に昇って行かれたんですね。そしてペテロはあのペンテコステの説教をし、弟子たちも皆御言葉を語りましてイエス様を信じるようになる。使徒言行録になりますと弟子という言葉は普通の信者のことを指すようになっていきました。イエス様を信じる全てのキリスト者が弟子になった。私たちはまたイエス・キリストの弟子と呼ばれるものであります。 まあ、信者のことを弟子という言葉とは別に聖なるものとかですね、信じるもの、信者という言葉が用いられる。しかし今日やはりこのタビタがですね、この女性の弟子、弟子と呼ばれている単なる信者とか、信じるものじゃなくて弟子という言葉が使われているということはやはり重みがあることではないかと思うんですね。今タビタのお葬式が始まろうとしています。その葬式は家族にでなくて教会によってなされようとしているように見えるんですね。つまりタビタは教会の役員のような立場の働きをしていたではなかったかと思うんですね。でギリシャ語ではドルカスという意味だというふうに聖書は説明しています。でもう一箇所ではドルカスはというふうに書かれているところがありますから、まあ、ドルカスと呼ばれていたかもしれませんけれども、まあ、ユダヤ人たちの間ではタビタと呼ばれていた。その名前はカモシカという意味なんですね。わざわざ聖書がそのことを記しているということはやはりこのドルカス、タビタという人が旧約聖書で表されているカモシカのような美しくまた活動的な人であったのではないか、そんなふうにも思うんですね。でこのタビタが一体いくつぐらいの人であったかということは書かれておりません、まあ、中世の絵画などでは高齢の女性として描かれていることが多いんですね。福音書でイエス様が読み合わせた人たちは皆若いですね、息子や娘たちなんですが、タビタの場合には、まあ、両親が登場しておりませんから親はすでに死んでいる年齢でないかとも考えられます。たくさんの良い行いや施しをしていたと書かれている。で残された兄弟姉妹たちはですね、このタビタが作ってくれた上着とか下着を見せるんですね、ペテロに。つまりこの人は針仕事の才能があった人ではないかと思います。教会のために、教会員のためにその賜物を生かして奉仕をしていたということですね。まあ、今日どの教会にもこのタビタのような会員がおられるのではないかと思います。いいものや針仕事で献金袋や座布団カバーを作ったりですね、教会に必要なものをまあ作る、そういう奉仕者。ドルカスはタビタはですね、教会員の下着まで作ってあげたということですから、まあ、本格的だと思うんですね。教会の人たちはそのことを思い出しながら、タビタの作ってくれた上着や下着を身につけながらタビタのことを思い起こしていたのではないかと思うんですね。もうタビタは亡くなってしまった、病気で死んでしまったと悲しんでいるんだと思います。でこのタビタは、施しに熱心だったとも書かれております。施しというのは、まあ、慈しみとか憐れみとも訳せますし、いろんな奉仕をするわけではなくて捧げ物のことも表す言葉であります。何とかしてもう一度タビタを教会の一員として取り返したいという願いがあった。アイネアという町でペトロが寝たきりの人を癒したということが伝わってきたときに、このヤッファの教会の人もですね、タビタのことをペテロに伝えに行くんですね。イエス様がなさったようにタビタを生き返らせることができないものだろうか、まあ、大体リダという町はここから、まあ、肥後大津ぐらいの距離ですね。肥後大津までは16キロなんですけれども、まあ、地図で見ると17、8キロ離れています。まあ、当時は車などはありませんから歩いて行ったんだと思うんですね。まあ、馬で行けば1時間ぐらいだと思います。ペトロは2人の 願いに応えてヤファの町にやってきました。亡骸はすでに清められて二階の座敷に安置されていた、つまり葬儀の準備が進んでいたということですね。ユダヤの葬儀にはよく亡き女という職業的な役目の人が現れますが、タビタの場合にはそうではなくて、まさに彼女を慕う人々が遺体の周りを囲んで涙を流して泣いていた。彼女たちはタビタが作ってくれた下着や上着を見せてですね、彼女はこんな奉仕をしてくれた人だった、そういうふうにペトロに示すんですね。嘆き悲しんでいるわけであります。彼女を生き返らせてほしいという言葉はここには出てきておりません。しかしペテロを呼びに行った人たち心にはそのことがあったと思います。ペテロはすべての人を外に出しました。ただ亡骸に向き合って祈りました。祈りの後でタビタの名を呼んで起きなさいと命じました。ペテロの呼びかけに答えてタビタはよみがえるんですね。これは三段階になされていることがわかります。まず彼女は目を開けたと書かれています。つまりペテロは見たということですね。次に体を起こして座ったような姿になった。ペテロは手を貸して立たせて、そしてヤモメたちや他の教会員たちを部屋に招き入れてタビタと対面させました。リダの町で中部の人を癒した時にはペテロはもう少し多くの言葉を病人にかけております。アイネア、イエス・キリストが癒してくださる、起きなさい、自分で床を整えなさい、こういうふうに言ったと記されているんですね。で、今日の箇所ではタビタ起きなさい。しかしペトロはやはりアイネアの時と同じような言葉をかけたに違いないと思うんですね。なぜならばこの蘇生の奇跡を見た人たちがペテロを信じたんじゃなくて死を信じたと書いてあるからですね。この恵みの奇跡は主イエス・キリストによるものだということが分かるような仕方でタビタに呼びかけたに違いないと思います。ヤファの町でイエス・キリストの名を語らないということはありえないと思いますね。そしてイエス・キリストの名を語らなければこのようなことは起こらないのであります。新約聖書の原本というのは見つかっておりませんけれども、多くの写本からこれが原本に書かれていたことだというのが皇帝原本という形で残されていますね。その資料になった写本の中に私たちの主イエス・キリストの名によって起き上がりなさいとペテロを呼びかけたと書いてある写本もあるんですね。そういう言い伝えがあったことは間違いありません。つまりペテロを通してなされた奇跡ですけれども、やはりイエス様によってなされた奇跡であったということです。多くの人たちがイエス・キリストを信じるために、またヤッファの教会員たちや教会が力を落とすことがないために成し遂げられた恵みの奇跡でありました。そもそも主イエス様という方は人間にとって根源的な苦しみ、絶望の源である死を克服されたお方なんですね。死に打ち返って打ち勝ってお身代わりになった方なんですね。しかしですね、そのことによってこの世界から死が一切なくなったということではないですね。目に見える方で死は依然として残っているわけですね。地上では依然として死は続いているわけですね。私たちがイエス様を信じたとしましても、依然としてですね、もう死ぬことはないとか、そういうことじゃないですね。やはり病気になったり災害で死ぬということがありますね。イエス様を信じていても地上では必ず死ぬわけでありますけれども、しかしですね、 私たちはイエス様を信じた時にはもうすでにですね、あの死に打ち勝たれたイエス様復活の主イエス様の力を注がれて生きているということがあると思うんですね。つまりイエス・キリストは生きる時も死ぬ時も共にいてくださる、そしてその命の力を私たちに絶えず注いでいてくださるのだということであります。ですから私たちはもはや死はですね、恐ろしい滅びではないんですね。天の御国への入り口であるわけです。使徒パウロという新約時代の大伝道者がいますけれども、フィリピの信徒手紙1章21節から23節こういうふうに書いています。私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのです。けれども肉において生き続ければ実り多い働きができ、どちらを選ぶべきか私には分かりません。この2つのことで板挟みの状態です。普通に考えたら驚きべきことではないでしょうか。死ぬことは利益ですとパウロは言ってるんですね。なぜ利益なのか。死んで天に御国に行って、もうイエス様と絶えず一緒にいるようになるのだということですね。望ましいことだ、そういう思いでパウロは生きているわけですね。そうするとパウロの生きているその状態、その心の思いはもう大きく変化しているわけですね。私たちは地上で生きていますけれども、ただの地上の人ではありません。そうではなくて、地上に生きながら天におられるイエス様と共に生きている天国の人、天国人になっているんですね。イエス様を信じる人は皆天国人になって生きているんですね。タビタは病を得て死にました。ヤッファの教会でイエス様にお仕えし、イエス様と共に生きていましたから、それまでの天国人でありました。天国の人として生きていた。ですから彼女が死んだということは、本来の国イエス様のところに行くということでもありました。ですから彼女にとって死は決して滅びでも苦難でもありませんでした。天国の入り口だったんですね。しかし民々にはまだ地上でなすべきことが残っているということで、イエス様は民々を蘇らせたんだと思いますね。この奇跡を通して神様が成したこと、それは第一に民々が蘇ったことでありますけれども、しかしまずですね、キリストを信じる人は死んでも生きるということの印としてこれをしてくださったということだと思いますね。第二に、ヤッファの教会の人々の祈りに応えて、彼女はヤッファの教会のためにさらに奉仕をする、これがこの奇跡の理由であったと思いますね。パウロだって自分が生き続けることがやはり死ぬことも利益だけれども、それ以上の益なのだというふうに言っているんですね。フィリピの信徒の手紙の続き24節、一方ではこの世を去ってキリストと共にいたいと熱望しており、この方がはるかに望ましい。だが他方では肉にとどまる方があなたたちのためにもっと必要です。この時パウロ先生は獄中にいて処刑される危険があったんですけれども、しかしここでは殉教しなかった。さらに奉仕を続け生き続けました。神様はそのことを望まれたわけでありますね。このタビタの場合もそうであったと思います。生き返ったタビタを見て教会の人たちは驚いたと思うんですね。まあ薄々ですね、ペテロ先生ならばイエス様の力で生き返らせていることができるかもしれないと思っていたかもしれませんけれども、でも本当にそれが起きてしまったらもうこれは驚き以外ではありませんね。大いに喜んでイエス様を賛美したに違いない。ですから町の人の多くがイエス様を信じたと書いてあります。 タビタは高齢であったかもしれませんし、若かったかもしれません。この後タビタは引き続いて主にお仕えして人々に仕えました。天国の人として暮らしたと思うんですね。やがてタビタも年をいって死んだと思いますね。本当の天の御国に帰ったということですね。私たちの本国は天にある、そのように聖書に書かれております。地上に生きている私たちですけれども、もはや天国の人なんですね。タビタは教会の歴史において何か偉大なことを成し遂げた人ではありませんでした。十二弟子のような活躍もしなかった。どこの教会においても見つけることができるような人物だったと思うんですね。そしてその生き方は神様に覚えられておりました。主の特別な憐れみを受けまして、多くの人々の命の印となりました。そして聖書にその名を記されていることになりました。教会では結婚式もしますけれども、葬儀も行います。私たちは死んだ後どうなるのか。私たちはイエス様のもとに行きますね。魂はすぐに清められてイエス様のもとに行きますね。体の方は地上に残されるんですね。でもイエス様に結ばれたまましばし安息するんですね。眠るんでもないし、生きて働くんでもないんですね。しばし休んでいる状態なんです。まあ、体は朽ち果てていくとしても休んでいる状態、つまりやがて来る主の再臨を待ち望みながら主と共にいるというのが私たちの魂体の両方の状態なんですね。イエス様の再臨の時にはその2つが再び結合してですね、私たちも復活するわけですね。タビタの復活はそのことの印であることは間違いないと思います。復活のイエス様は命の導き手と呼ばれております。命の導き手と共にいる私たちはこの地上でやはり永遠の命をいただいて生きております。天の命、神の命をいただいて生きております。それは間違いないことであります。確かなことであります。お祈りをいたします。主よ、十七節レントの時を歩んでおります。イエス様はイースターの朝におよみがえになりました。今朝女弟子、女性弟子のタビタの復活の御言葉に聞きました。イエス様は復活して多くの弟子たちに姿を現されました。そして40日後に天に昇って行かれました。そして入れ替わるようにして聖霊を教会に使わせてくださいました。そして世の終わりの救いの完成まで待ちつつ歩みつつ主の技を行うようにと私たちを招いておられます。今地上に生きる私たちはもはや地上の人ではなく天に本国を持つものであります。死を通ってイエス様のもとに立ち返る約束をいただいているものでありますことを感謝をいたします。イエス様の復活の力、このイースターの恵みに私たちを生かしてくださるようお願いをいたします。今も注がれているイエス・キリストの命により頼んで歩むことができますように、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌235番で称賛いたしましょう。